QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。今日はですね11月の28日、10メーターの日でございますね。はい、今月は7メガから始まりましてレギュラーバンドね、14、21、28と今日はね、続いてるところでございますけどもね、時たまこういうね、日がね木曜日に当たるということでございまして、毎回同じようなこと言ってるんですけどもね、まあ一回この日並びでそれぞれのバンドの話題をですね各週やったって覚えもあるんですけどもね、はい、まあいろいろやりましたね。はい、というわけでございまして、先週末ね、週末はコンテスト三昧で、皆さんねそれぞれ、いろんなコンテストに参加されたんではないかなと思いますけどもね、まあこの後ね、その辺の様子 なども含めましてお話ができればと思いますけれども、ワールドワイドのね CW があったりとかですね、国内ではいろいろとコンテストね、特にローカルコンテストはね毎年私参加してるコンテストがねありましたので、そんなようなことでね週末やっておりました。また例によってねちょっと仕事もありましたのでねフル参加もちろんできなかったんですがね、その辺の様子なども後ほどねお伝えしたいなというふうに思います。28メガのね、バンドコンディションね、まあ今一つね、盛り上がりに欠けてしまっておりましたけどもね、場所によってはね、ワールドワイドではね稼げたバンドね、地域もあったのかなと思いますけどもね、当該のワンエリアね、この西東京市周辺の状況は あんまり良くなかったなと、まあ、設備的にもね非常にしょぼいものでね聞こえなかった部分もあるのかもしれませんけどもね、はい、そんな感じでございましたけどもね、まあ、いずれにしてもバンドがね非常に賑やかな週末でございましたね。というわけでございまして、本日の QRL 早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、それでは QRV コーナー早速お送りしたいと思います。というわけで冒頭でねお話をさせていただいておりましたけれども、先週末はですね、DX の方のコンテストでは、ワイルドワイド、ワイルドワイドじゃないですね、ワールドワイド CW ということでね、まあ、私もこのワールドワイド CW はですね、ワッチ、そしてまあ珍しいところがですね、いろいろと出てまいりますと声をかけるというようなことでね、やってるところですがね、まあねいろんなバンドをワッチしましたけどもね、賑やかでございましたね。まあなかなかの高い方の周波数はね今一つこうコンディションパッとしませんでしたけれどもね、この辺りはね皆さんの地域どうだったんでしょうかね。まあクラスターの方でもですね、結構このワールドワイドのレポートをね週末賑わっておりましたけどもね、私的にねちょっとめぼしいところも何曲かあったんですけどもね、結局 QSO できずじまいとかね聞こえなかったっていうね、そんなやのところもありましたけどもね、皆さんどうだったでしょうかね。まあ、CW のコンテストも含めてなんですがね、この DX コンテストって時間が長いのでね非常に大変なんですけどもね、なかなかこうワッチする時間もですね、まさか24時間どころか48時間フルに聞くわけにもいかずですね、この仕事をしている時間はね当然リグの前にはおりませんし、また夜になればねもう寝ちゃうというところもありますんでね、非常にこの、大雑把なね参加しかできませんでしたけどもね、それでもちらほら聞いておりましたらいろんなところが聞こえておりましたんで、それぞれですねいろんな周波数で、軽くパイルができてたりとかね、そんな感じでございましたね。はい、 ワールドワイドについてはですね、SSB とそれから CW とね、両方こう時期を変えてやっているところでございますけどもね、このワールドワイドのですね、規約が記載されているサイトはですね、いろいろ凝ってましてですね、それぞれ、各語、原文は英語なんですけどもね、中国語やスペイン語、フランス語といったですね、各言語によってですね、翻訳をされてですね、この読みやすくこう規約を見ることができるというようなことでございますのでね、非常にこれはね、JA にとって日本語がありますので非常に便利かなという感じがいたします。ちょっとね、文章の途中途中でですね、あれっていうふうに思うようなところもね、少しあるんですけども、大体こうね、意味が通じる状態でございますのでね、非常に分かりやすいサイトでございますけどもね、はい。ワールドワイドを含めてですね、 DX のコンテストは、いわゆる国内のコンテストとね、だいぶこう状態も違いますので、いろいろと細かな、ね、ルールがあったりしますし、いろんなですね、こうワッチをしなきゃいけない時間とかですね、ある程度バンドを滞在しなきゃいけないとかですね、最近は日本でも多くなりましたけどもね、そんなようなところがあったり、ログのですね、形式がいろいろあったりとかですね、いろいろありますのでね、特に日本語の翻訳のサイトがですね、ここのワールドワイドのサイトにありますのでね、こちらをご覧いただければ、大体のことがわかるかなという気がいたします。そんな形で、DX コンテストね、ワールドワイドありましたんで、皆さん参加された方多かったと思います。お疲れ様でございました。はい。そして国内に向けますとね、これもですね、私も非常にこの参加する率が高いコンテスト、東京 UHF コンテストっていうのがですね、ございましたよね。こちらが開催をされておりました。23日、これは勤労感謝の日ですよね、土曜日、9時からですね15時までということでございましてね、東京 UHF コンテストということでね、当然我々の方もですね、マルチ、ということで東京都内の局でございますのでね、参加をさせていただきましたけどもね、はい。こちらもね、結構賑やかで、特に、私の場合、UHF ということでございましてね、1200ね、こういったところもですね、非常に面白い、運用状況でございましたね、はい。普段ね、あまりこう移動局が時たま週末では聞こえてるんですけど、なかなかこの 1.2 っていうのはですね、普段、アンテナもですね、うちはしょぼいアンテナですからね、大して聞こえないんですけどもね、いろいろと聞こえてくるアンテナをですね、お使いの方は面白いんじゃないかなというふうに思います。この他にね、高い周波数1200以上は 2.4 とか 5.6 ね、そして、10ギガとかですね、いろいろあるわけでございますけどもね、このあたりのね、バンドの様子ね、本当にわからないんですけどもね、どんな感じなんでしょうかね、本当に時たまですね、バンドの様子とか番組の方のメールをいただくんですけども、私の方ではですね、1200までの運用しか許可をされていないというかね、申請出していませんのでね、当然運用もできませんし、ワッチもできないんですけどもね、1.2 の珍しく電信とかですね、そういったものをですね、いろいろとこうワッチしてると、相当いろんな局がですね、運用されているということでね、この時ばかりはワッチ&コールという形でね、やってます。UHF コンテストということでね、430メガ以上ということなんですけどもね、メインでねやってる方は もちろんたくさんいらっしゃると思いますけど、どうも私の場合はこの430メガとかですねいう形になると、連絡用というね、モービルに積んではいますけども、まさにローカル局とのですね、連絡用とかですね、車で移動した時に、こう離れちゃうとね、よくあるパターンですが、電話代わりに無線でですね、今どこかとかいうようなことを連絡し合ってですね、移動しているということでございますけどもね、やはり、もちろんね、 GP アンテナは上がってますけどもね、ちょっとしたスタックアンテナとかですね、利得がより高いものとかでですね、いろいろと回したりするとですね、またこう世界が変わるという意味では非常に面白いバンドなんだろうなというふうに思うんですけどもね、また1200の方もですね、波長は短いということでですね、非常にエレメントの多い焼きアンテナをスタックにしてですね、小型ですからね、いろんな形で、このね、指向性の鋭いアンテナで、高いゲイン、高利得のアンテナを使って、参加をされているというような方もいらっしゃるわけでございますのでね、またそれはそれで、このね、GP でね、なんちゃって運用するよりは、全然別世界の運用状況になるのかなということでございますけどもね、はい。 そしてまた移動する方が結構多くてですね、高い周波数ね、というわけでアンテナも小型ですから比較的利得の高いものを移動先にも持って行って運用されるという方もねたくさんいらっしゃるわけでございますからね、このあたり非常に楽しまれたのではないかなというふうに思います。まあ、私どものですね固定こちらも、マルチとしてですね一つカウントしていただけますのでね、はい、このエリア内のマルチということでねサービスをさせていただきました。まあ、さほどね曲数は多くないんですけれどもね、ほぼ予備線と言われるね、形でですねやっておりました。まあ、CQ を最近ほとんど出さなくなりましたよね。はい、固定でもですね普段コンテスト以外の時でもですねほとんど CQ を出さなくなっちゃいましたんでね、まあ、これは良くないなという感じですね。ほとんどが呼び出し専門ということでございますのでね、はい、UHF コンテストは、これもう何回なんですかね今年でね、はい、東京コンテストね、それから東京 CW コンテストいろいろあるんですけどもね、11月が最後の東京関係のコンテストということでございますよね。まあ、このローカルコンテストね、こちらは JR 東京支部さんなんですけどもね、それ以外でもですねいろんなコンテストがね実はありまして、日曜日ね、日曜日にはですね多摩川コンテスト、これもですね結構面白いんですよ。今年度は11月の24日日曜日13時から14時59分59秒まで開催されたということでございますよね。2時間のコンテストなんですけど、多摩川のですね流域、がございますね、大田区世田谷区ね、そして八王子とか昭島立川もろもろありまして、そして神奈川県では川崎ね、幸区や中原区といったようなマルチがございまして、それプラス流域外ということでこれも一つマルチとなるということでございますが、非常にいいのはですね50メガだけなんですよね、バンドがね50メガでやるコンテストということで、まあ、CW 中心にワッチしましたがね、やはりね多かったですね。はい、まあ、私たちがいる固定の周辺にだいたい固まったコンテストですのでね、ちょっとワンエリア以外の方ですとねなかなか大変かなと思うんですけどもね、50ですからね、まあ、そういったコンテストがありましてですね、これもですね意外と人気がありまして、かなりの方が50で、この2時間かなりね、賑やかでございましたよ。流域に移動されてる局もね結構おられましたんでね、はい、天気も良かったんでね良かったかと思いますよ。どのぐらいのね点数に皆さん行ったのかわからないんですけども、非常に参加する局というのは、ローカルコンテストの中でも多いのかなという気がいたします。これ50メガだけなんですけどね、これが今度例えば7メガとかですね、全国レベルでねやれるというようなコンテストになるとまた面白いのかなという気がするんですけどね、どうでしょうかね。はい、このねアポロハムクラブさんね、こちらが、開催をしているんですけどもね、ご検討いただきたいなというふうに思います。はい、というわけでございまして、今日はですねもう時間になっちゃいましたね、週末に開催されたコンテストの様子などをお伝えいたしました。はい、それでは楽曲をお送りしたいと思います。今日はですねさらばシベリア鉄道ということでね、こちらをお送りしたいんですが、この曲はね結構いろんな人が歌ってるんですよね。まあ、大竹一さんもちろん歌ってますし、あとですね最近ではないんですけどもね、坂本冬美さんがですね、この曲を歌ってるんですね、カバーでね。今日はその坂本冬美さんのですね、さらばシベリア鉄道、こちらをお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それではファイブナインコーナーをお送りしたいと思います。いつもありがとうございます。
また無線、
今日はねまず最初にですね狛江市の高丸さん、からねいただいております。ですね狛江市はですねコミュニティの FM 放送局はですねつい先日開局したんですよね。で私どももですね、無線局の登録点検ということで、落成検査のですねお手伝いをさせていただいたんでございますけどもね、そんなかこの狛江市のですね、もうエリアの方でしょうかね、いただいておりますので、まずはそちらをご紹介したいと思います。こちら、狛江市でも50メガの3エレ、これマスプロの懐かしい 50T3 だそうですね、懐かしいですねこれね、 北方向へ、振りますと FM 西東京は新歩35343で入っていますということでね、まあなかなかねそこそこ受信できてるって感じですよね。はい、こちら現在無線は QRT 状態ですが、また復活したいと思ってますと。最近では HF から400まで、1台の無線機でこじんまりとしたものが小型でしかも、手頃な値段でですね、販売されているので、そのうち FB サウンドさんへご連絡したいと思いますということでね、はい、その説はよろしくお願いしたいと思います。狛江にも、西東京と同じコミュニティ FM が開局しました。狛江 FM 送信出力の関係から自宅シャックでは少々場所を選ばないと、ポータブルラジオでは入管しづらいですが、なんとか聞けます。先日の台風の際には予備免許中でありましたが、同局が臨時災害放送に切り替わり、情報を流していました。コミュニティ放送の役割を開局前にいい PR となったのではないでしょうかということでね、いただきまして、どうもありがとうございます。高村さん、そうなんですね、この狛江市のですね、FM 狛江 FM 放送はですね、予備免許中だったんですね。で先日の、台風によりですね、この多摩川ね、先ほど多摩川コンテストのねお話ちょっとしましたけどもね、この多摩川沿いでですね、かなりの水がですね越水した地域がありまして、それらに伴いまして、災害放送のですね、に切り替えて、予備免許中ではありましたが臨時災害放送ということで、狛江市ね、行政が臨時的に免許人になってですね放送を行ったということですね。で予備免許中ということでございましても、全てですね設備は整っていて、で、災害時のですね、この、いわゆる災害対策室と呼ばれるところでですね放送がすぐできるようにマイクロフォンやミキサーなどもすでに設置された後ということだったので、非常にスムーズに、放送ができたということなんですよね。でこちらはですね11月11日11時11分11秒というね1並びにですね、本運用が開始いたしましてですね、現在放送されていると思いますけどもね、いろいろとですね開局にあたってはですね、私どももご協力をさせていただきまして、いろんな形でですね今後もですね、この、場所はちょっと離れてますけどもね、コミュニティ放送局同士何らかの形でですね、番組その他含めましてですねいろいろと展開できるといいなというふうに思っているところでございますけどもね。
あ、なんか買ってきたな、
高村さんありがとうございました。ぜひですね受信レポートなどもですねこの局に送っていただいて、状況などをね、お知らせするというのもいいかもしれませんね。また臨時災害放送になりますとまたね話は変わりますけれどもね、狛江市というのはね、以前には多摩川ね岸辺のアルバムというドラマにもなったようなですね、災害が起こってですね非常にこの災害には力を入れている地域でもございますからね、はい、ぜひですね今後も、この狛江FMさんぜひね頑張っていただきたいと思います。どうもありがとうございました。続きまして、南エリアですね、福井のほっちゃんさん、こちらはですねダイレクトメール、これあれかな、 Facebook ですね。時々ですが聞いています。いいですよ、もう時々でね全然いいですからね、はい、ありがとうございます。今回のハムフェアでお声掛けさせていただきましたということで、お忙しいようでしたがアンテナタワーの説明をいただきありがとうございます。あ、記念局のね、アンテナタワーのところの下にいた時ですかね、はい、ありがとうございます。いつもと違う時期ですが来年は10月に開催ということらしいですが、アンテナ工事はしやすいのではないでしょうか。まあそうですね、いつも夏の一番暑い時にですね屋上でアンテナ工事やってますんでね、来年はね10月のね末でございますからね、オリンピックが終わった後でねちょうどいい時期かもしれませんね。
どうすんのよ、はい、こんなガラクタばっ
かり。屋上に、このようなクランク式タワー、クランクアップ式タワーを設置できるという方法が大変参考になりました、ありがとうございましたということでねいただきました、ありがとうございます。そうなんですね、屋上にですね、記念局用のですねクランクアップタワー、あれは22メーターかな、それともう一つはね、縮めた状態ですけどね、だいたい8メーターぐらいあるタワーですけどね、それを2本立てて、記念局設置してるんですけどもね、やはり大きい方の鉄塔はですね、フルアップ22メーターのね大きな鉄塔ですから、これを何もない基礎のね、ところの上に上げるわけですからね、その、対策は必要なんですけども、 あそこは非常にね、このしっかりしたフックがですね屋上の床面にありまして、そこを使ってですね視線を張ってるというところなんですよね。屋上面にですね、まあ、もちろん斜めに1段目の一番上のところに4方向と、それからですね、鉄塔の下の部分、真下の部分にですね、フックから水平にですね足元に4方向、これもですね鉄塔がずれないように設置してるんですよね。まあ、そんな形でやっておりますので、非常に安定した立て方という感じなんですよね。まあ、こういうフックがあると非常に便利なんですけどもね、これがないとまたね別の方法じゃないとなんないんですけどね、まあ、毎年そんなような形で施工させていただいておりましてですね、2日間の記念局の運用を大体ですね満足に運用いただいているのではないかなということで思います。まあ、風が強くなったりするとねちょっとヒヤヒヤでね、年中こう見に行ったりはしてるんですけどもね、はい、そんな感じでございます。
何が面白いの？
ね、あのまたぜひですねこういったところにアンテナをお立てになるというようなことであればですねぜひご相談いただければと思います。必要な情報はですね、お出しできると思いますのでね参考にしていただきたいと思います。まあ、あの記念局の、ね、アンテナの話出ましたけどもね、あそこのアンテナはですね組み合わせもですね非常にですねシビアにもう決まっておりましてですね、同じパターンじゃないとダメなんですよね。2本タワーがありまして1個はフルアップ、1個はですね8メーターで伸ばしていない状態なんですよ。でこれもですねバンドごとにアンテナを取り付ける順番もあってですね、これ全てですね干渉しないように、今までに何度もですね調整をされていて、ようやくこのパターンが一番、各バンドで送信しても影響がない状態だというようなことでですね、やってるわけですね。これはご担当してるですね、記念局の運用のご担当の方とですね、毎回いろいろと打ち合わせをしながらですね、やってますが、ここ何年もですねずっと同じパターンで立てさせていただいているということなんですね。まあ、この辺も記念局の運用に際してはですねいっぺんに電波出ますんでね結構大変ですよね。はい、そんな感じでございました。はい、どうもほっちゃんさんありがとうございました。またおメールお待ちしてます。続きましてですね、地元西東京市ですね、 TFK 山木さん、
まだやるの？
八巻さんです。8つの巻山木さんでいいですね。はい、多摩六都科学館、地元の人ならわかるかっこ、いうふうに書いておりますが、タワーを改めて見上げてみるとでかいですねということで、このそうなんですよね、田無タワーのですねすぐ横には多摩六都科学館というですね大きな、プラネタリウムドームと、科学館がですね隣接してあるんですけどもね、ここからタワーを見上げるとですね非常に、壮大な感じでですね見えるんですけどもね、毎回見るたびにローバンドのアンテナをフルサイズでなんて考えております。アマチュア無線の波が出てるのは、ここのタワーからは JAL さんのディスタンのリピーターだけですよねっていうふうにね書いてありますけども、まあその通りでですね430と 1.2 だけがですね、出ておりましてですね、ディスタンリピーターというのが運用されているということでございますよね。でその昔イベント放送が出ていた記憶がありますか、正しいですかっていうのがね来てまして、実はそうなんですよ。でタマライフ21というのがですね今からですね、20年以上前ですかね、運用されていまして FM 放送ね70メガヘルツ台のですね低い方で出てたんですけど、ここがですね、田無タワーのこの一番てっぺんから送信して出力が300ワットということでかなり広範囲でですね聞こえてたっていうのがありましてね、イベント放送というのがありました。これがですね、私どもの FM 西東京が出るはるか前にですね、この放送局として波を出していたということですね。まあイベント放送なんで1年ぐらいでですね停波したんですけどもね、そういったものがありました。はい、どうもね、山木さんありがとうございました。またねその頃のお話とかですね、ありましたらぜひねいただきたいと思います。どうもありがとうございました。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでございましてね、あっという間の30分でございましたがね、はい、お送りいたしました。最後のメールでですねイベント放送がねありましたけど、この FM のねこの波、このスカイタワー西東京と呼ばれるこの田無タワーからですね送信していた記録があるんですけども、実はですねもっとずっと前に、この筑波のですね科学未来博、筑波万博ですかね、この時に茨城県のつくば市からですねラジオキラットっていうのがですね AM 放送で、送信されてた時期があるんですね。あれは確か、1キロワット送信ぐらいだったと思いますけどもね、あれも中波でですねかなり広範囲で、 イベントの放送をやってましたね。あちらも結構長くやってましたね。1年ぐらい放送してたんじゃないかなと思いますけどもね、まあ、資料がちょっとないんですけども、まあ、そんなようなですねイベント放送があったんですけども、最近ではねイベント放送というとやはりコミュニティ放送よりも、出力がさらに小さい形でですねそのイベント会場のみで放送するというようなものがですね時折許可を受けているというのがございますけどもね、まあ、この西東京市近くですと練馬区のですねイベントで、このイベント放送これがね FM で放送されているというようなところもございますけどもね、はい、いろんなものがございます、まあ、こういったねものを中心にワッチをするというのも楽しみでございますからね、ぜひこのマニアックな世界でございますけれどもね楽しまれていただきたいと思います。はい、それともう一つはですね、この私どもの送信所のタワーのすぐ隣にある科学館、ここもですね割といろんなところで、写真をですね、ウェブあるいはその新聞等でですね出るんですけども、まあ、必ずと言っていいほどこのタワーがですね、シンボル的な形で写っているんですけどもね、この科学館とですね田無タワーと言われるこのスカイタワー西東京の施設は全く別でございましてね、隣接ではあるんですけどもね全く違う施設でございますので、ね、よくね、この辺り、ラジオを聞いている方がですね FM 西東京を聞きたいということで、タワーの下で、受信する方がいるんですけどもね、よく多摩六都科学館と呼ばれるこの科学館からですねレポートいただくというような方も、ね、いらっしゃいますんでね、なかなかでございますけどもね、ぜひお近くの方はぜひ足を運ばれてみてはいかがでしょうか。はい、というわけでございましてお送りいたしました QRL、今日この辺で終了でございますけれどもね、非常に時期的にはですねもう秋から冬にかかっているところでございますがね、温度のね寒暖差がね非常に、高い時、そうでもない時とかね寒い時とかいろいろねありますんで、体調不良にはぜひ皆さんねご注意いただきたいと思います。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKYMIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。
この後はラジバタ2 VR 続けて聞いてね。